死の考えを問う。一般質問。分野別目次、新型コロナウイルス感染症関連、行財政、生活環境、産業経済。一般質問は、市政全般の事務事業について市の方針を正すものです。6月定例会の一般質問は、6月18日と19日に行われ、9名の議員が登壇しました。今回は感染症予防対策の観点から、一般質問をする議員数にも配慮しているため、通常よりも少ない人数となりました。また、マスクを着用したまま登壇しました。一般質問の主な内容を一人一項目とし、分野別に掲載しています。会議録が閲覧できます。6月定例会の会議録は8月下旬からご覧いただけます。1、インターネット上での閲覧。市議会ホームページの会議録検索システムをご利用ください。パソコン画面上で会議録検索システム、ここをクリックと書かれています。2、会議録印刷したものによる閲覧。会津図書館各公民館、議会事務局、市政情報コーナーに設置してあります。議会映像配信を行っています。市議会ホームページよりご覧いただけます。1、ライブ映像、定例会及び臨時会の本会議並びに予算決算委員会の開催中に YouTube ライブにより配信。2、録画映像、定例会及び臨時会の閉会から約1ヶ月後に YouTube により配信。各議員の名前の下に掲載してある二次元バーコードから各議員の一般質問の録画映像にアクセスできます。スマートフォン用。6月定例会録画映像のトップページはこちらから。ページ右端中央あたりに QR コードがあります。翻訳者より、議員の名前と顔写真がありますが、顔写真の説明は省略します。また、それぞれ QR コードがついています。翻訳者より終わります。新型コロナウイルス感染症関連。日本共産党会津若松市議団、原田俊博議員。感染症対策での教員負担の軽減を。答え。負担軽減へ積極的な支援に努める。問い、小中学校における新型コロナウイルス感染症対策について、児童・生徒の検温、校舎や教材等の消毒、発熱した児童・生徒への対応など、学校現場では教職員の日々の業務が大変負担になっていると伺っています。このことに、適切に対応するためには、教職員の増員や業者への委託などにより、現場の教職員の負担をできるだけ軽減していくことが必要と考えますが、認識を示してください。答え。学校では感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減するために、密閉、密集、密接の3密の回避に加え、児童・生徒への手洗いや、咳エチケット等の指導、ドアノブ等の共用部分の拭き取り清掃などを行っており、教職員の負担は大きいものと認識しています。このことから、各学校の対応状況の把握や、必要な物品の整備等を行うとともに、教職員以外が担うことのできる業務については、今後、外部人材等の活用を検討するなど、教職員の負担軽減に向け、積極的な支援に努めます。市民クラブ、戸川俊夫議員。感 感染症対策にかかる生活支援策は、答え、必要な生活支援の充実に努める。問い、新型コロナウイルス感染症対策において、一人親世帯、生活保護世帯、低所得者などへの生活支援策について伺います。答え、新型コロナウイルス感染症の影響により、経済的に厳しい状況にある方々への支援については、子育て世帯への臨時特別給付金や生活困窮者への住居確保給付金の給付などを行うとともに、国の生活不安に対応するための緊急措置を踏まえ、市税や国民健康保険税、水道料金や下水道使用料等の支払い猶予、水道基本料金の減免、市営住宅の家賃等の徴収猶予を行っています。さらには、今後、介護保険料の減免や支払い猶予、国民健康保険税の減免の実施も予定しています。今後とも、国、県、市が一体となり、必要な生活支援の充実に努めていきます。その他の質問趣旨。新型コロナウイルス感染症の拡大防止策について。雇用の維持と事業継続支援策について。学びの機会の確保と教育環境の整備について。送風会津吉田慶三議員。休業要請対象外事業者への支援を。答え、国の持続化給付金等支援策を周知。問い、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う県の休業協力要請の対象事業者と対象外の事業者の現状について認識を伺います。答え、県の休業協力要請に応じた事業者は、その期間の売上が見込めず、事業継続に苦慮されたものと認識しています。また、要請対象ではない多くの事業者についても、感染症の影響により売上が減少していると認識しています。問い、要請対象外事業者への市独自の支援制度創設についての認識は、答え、市の事業継続支援金と事業再開助成金は、休業等の要請に応じた事業者を対象とし、休業中の事業の維持、継続や休業からの事業再開に向けた支援を目的に創設しており、売上減少の補填が目的ではありません。一方、国では業種にかかわらず売上が前年同月と比較して 50% 以上減少した事業者に対し、持続化給付金による支援を行っており、現在さらなる事業者支援が盛り込まれた第二次補正予算も成立しているため、市としては今後も事業者へ制度の周知や手続きの案内を行います。フォーラム会津、渡辺美智議員。新型コロナウイルスによる影響は、答え、経済損失は2ヶ月で約120億円。問い、新型コロナウイルスによる本市の経済損失額について伺います。答え、地域経済分析システム、リーサスのデータによると、新型コロナウイルスの影響を受けている本市の対個人サービス業、小売業、運輸業が年間で生み出す付加価値額は、2013年で722億であり、月額平均で単純計算すると2ヶ月で約 120億円の付加価値額となり、その大半が失われたものと考えられます。問い、観光産業への影響について伺います。答え、宿泊施設や観光施設では、3月の入り込み数は前年の7割程度、4月には1割から2割まで落ち込んでおり、観光産業に大きな影響が生じています。問い、本年度来訪予定の教育旅行の現状認識は？答え、昨年度は県外から658校、約4万4000人が教育旅行により本市を訪れました。しかしながら、本年4月と5月は県内外ともに受け入れがなく、多くの小中学校が教育旅行の中止や秋口以降への延期を決定するほか、現在も検討中の学校が多いものと認識しています。夢クラブ、成田芳生議員。給付対象外の事業者への対応は？答え、引き続き検討していく。問い、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う支援として、国や県による持続化給付金や感染症拡大防止給付金等がある。本市では、事業継続支援金と事業再開助成金を交付するが、6月定例会において、議会は中小企業家同友会等から提出された給付対象外事業者への市の支援策の検討を求める陳情を採択した。給付対象外となる事業者数とその対応を示せ。また、この状況で103億円を見込む新庁舎整備事業を進めるのか。答え、平成27年、28年の農林業及び経済センサスによると、本市の農林業と商工業の事業者のうち対象者は1200と見込んでおり、約7500の事業者が対象外となります。感染症はまだ完全に収束せず、財源も限られているため、まずは現状の様々な制度を活用いただき、今後の対応については引き続き検討します。また、新たな庁舎は情報や防災、市民サービス等の拠点として早期の整備が必要と考えるため、本年度より設計に着手し、令和7年度当初の教養開始に向け進めていきます。行財政。公明党大山京子議員。ICT を活用した情報発信を。答え、データ分析結果を広報活動に活用。問い、市民の利便性向上に向け、ICT を活用した情報発信の取り組みは。答え、SNS 等のツールの利活用により、市民と行政の双方向かつ対話的なコミュニケーションの活発化や地域の情報発信力の強化を図り、地域の課題解決や活性化につながるよう、各特性を生かした効率的な情報発信に努めています。今後は問い合わせ内容の分析、結果等を広報活動に活用し、細やかな情報発信に努めます。問い、学校での ICT の活用について、小中学生への一人一台タブレット端末整備や、会津大学との連携の考えは？答え、小学5、6年生と中学1年生分のタブレット端末については、5月臨時会での議決を受け、整備に向けて準備を進めています。他の6学年分も 国の補助金を活用して早期に導入すべく、関係部局と協議を行っています。会津大学との連携については、会津大学生による中学生対象のオンライン学習相談の施行に向け準備しています。その他の質問趣旨、避難時の感染症予防、未来の会、大竹俊也議員、国のスーパーシティ構想へ参画を。答え、この構想に応募していく考え。問い、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、本市がこれまで取り組んできたスマートシティのような街づくりが世界中で進むものと認識します。本市はスマートシティの先駆者として取り組んできた経緯があるため、本年5月に関連法案が成立したスーパーシティ構想に参画すべきと考えますが、今後の取り組みについて認識は。答え、本市のスマートシティの取り組みは、まさに国のスーパーシティ構想の先駆けとなるものと認識しています。今後は会津大学や地域企業、アクト入居企業との連携をより一層強化しながら、ICT を浸透させることで、人々の生活をあらゆる面で良い方向に変化させる、デジタルトランスフォーメーションを推進し、さらなる市民生活の利便性向上と、地域産業の生産性向上や、新たな仕事づくりを目指して、国のスーパーシティ構想に応募する考えです。スーパーシティ構想とは、交通、防災、エネルギー、行政手続きなど、幅広く生活全般にまたがる分野で、横断的に活用できるデータ連携基盤の整備を軸として、2030年頃の未来社会で実現しているであろう、より良い暮らしを先行的に実現していく取り組み。生活環境。日本共産党会津若松市議団、斉藤元夫議員。町内会交付金にかかる課題の解消を。答え、交付金の趣旨の周知徹底を図る。問い、平成26年7月に監査から指摘された町内会交付金の適正化について、その指摘内容と市の対応を伺います。答え、監査の指摘内容は、丸1、交付金使途の明確化や透明性の確保のため、交付金を町内会の予算や決算に位置づけることを義務化すること。丸2、交付金の振込口座を町内会の公的口座に限定することです。町内会の運営は、おのおのの歴史的経過等があるため、指摘内容を一律に実施することは困難ですが、改善に向けて町内会での話し合いを促すなど、周知に努めてきました。問い、町内会の住民関係を良好なものにするには、透明で公正な町内会運営が不可欠と考えますが、町内会交付金の扱いをめぐる課題を解消するための今後の取り組みを伺います。答え、今後も機会を捉えて、町内会交付金の交付の趣旨を周知徹底し、この交付金が区長の行う事務を円滑に進め、地域における市民福祉の増進につながるよう努めていきます。その他の質問趣旨、風力発電に対する市独自の指針の必要性、産業経済、社会民主党市民連合、松崎新議員、日新間の寄贈申し出への対応は。答え、 判断時期を含めて慎重に検討。問い、観光施設会津藩校日進館の市への寄贈の申し出については、寄贈内容の精査、運営主体の検討、収支決算状況、総合的な利活用計画の検討など、様々な見地から受け入れ可否の判断をすることになると考えます。これまでの検討内容や寄贈の申し出に対する判断時期について伺います。また、市民や議会に対する説明の時期や、本件が議会の議決事件として提案されるのか伺います。答え、本件3月、現所有者から観光施設会津藩校日進館の寄贈についての要望書が提出されました。現在は建物等の状態や経営状況について関係部局で各種調査を行っています。各種調査の結果を踏まえ、受け入れに伴う課題等を整理するには一定の時間を要するため、寄贈の要望に対する判断時期を含めて慎重に検討します。また、市民や議会に対しては、検討の各段階で適時、丁寧な説明に努めるとともに、寄贈を受け入れる場合には、進捗に合わせて必要な手続きを適切に行います。新庁舎整備にかかる検討委員会を設置しました。市が策定する庁舎整備基本計画等に基づく新庁舎の基本設計に議会として求める市民サービスや利便性の向上に資する機能等を反映させるため、新庁舎整備にかかる検討委員会を設置しました。今後、当委員会では、市庁舎整備について調査・研究を行い、新庁舎整備に係る議会としての提言を取りまとめます。委員名簿、委員長、目黒正三郎、副委員長、戸川俊夫、委員、小倉幸太郎、大山京子、名郷淳一郎、丸山小夜子、中島義道、大竹俊也、松崎真、斉藤元、成田義雄。現庁舎の写真があります。